バッドダディモービル放送局。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始まりました。バッドダディモービル放送局、パーソナリティのバッドダディです。今回はね、ゴールデンウィークスペシャルということで、今回もやってきたと思います。大阪コミコンのね、待ち時間に聞いていただけるとベストだと思います。今回はタイトル通りの作品になりますので、よろしくお願いします。それでは、始めていきましょう。バッドダディモービル放送局スタートです。
ダディバダダダダバディバダダダダダディバダダダディバダダモービル放送局ダダじゃん。
はい、バットマンシティオブベインが翻訳で出ます。こちらはショープロさんが出るんですけど、流通限定新刊ということで2023年5月12日に、予約受付開始しまして2023年6月15日に発売ということになっております。一応ね、編み込みショップとか一部店舗であれば、まあ、店頭でね、聞いて、予約してくれるところもあると思いますね。予約してくれないところの方が多いと思いますのでね、確実に手に入れるのであれば5月12日までに予約しておいた方がいいと思います。で、シティオブベイン自体は翻訳で出ましたバットマンダークデザインの前の話になります。ですので、まあ、言ってしまえばダークデザインの解説ページのところにざっとしたあらましは書いてあるんですけど、まあ書いてあるのはあらましなので、それを読んでしまうと、まあ元も子もないというか、まあこういうことあったよというのが書いてしまってますが、まあやっぱりね、アメコミは別にその中身、やっぱセリフであったりだとかシーンとかアートであったりとか、そういったところね、出来事を出すわけを追うんであれば、それこそファスト映画みたいになっちゃいますけど、まあ、基本的にはね、そういう何があったのかというところをね、大事にしていきたいと思っております。で、じゃあシティオブベインの間は、でシティオブベインの前っていうと、翻訳で言うとウェディングなんですけど、ウェディングからシティオブベインの間に何があったのというところ、まあうちのラジオでもちょこちょこ話をしてたんですけど、今回はちょっとね、まあ割とまとめて話を していきたいと思いましたので、今回ね話をしていきたいと思います。ウェディング何があったかと言いますと、まあ呼んでいただいたらわかるんですけどね、それを言ってしまえばおしまいなんで言うんですが、まあ、バットマンとキャットウーマン、ブルース・ウェインとセリーナ・カイルが結婚すると。ね、で、まあ、ケインタワービ、フィンガービルとケインタワーっていうね、まあ、今、名前についてはツッコミはね、なしということなんですけど、まあ、そのね、ビルの屋上で、まあ、バットマンことブルース・ウェインが、ね、結婚式をするということで、まあ、最終的に、セリーナ・カイルを待ってたんですが、まあ、その結婚当日に、セリーナは現れなかったと。結婚式もビルだったかな、忘れたかな、ちょっとごめんなさい、今回もね、手ぶらで話するんですけど、まあ、結婚式当日になんとセリーナ・カイルがいなくなってしまった。そして、どうやらその裏では、まあ、ベイン、そしてもう、多くの、ヴィランたちが実は暗躍していたということでね、その中にはね、ブースターゴールドの相棒であるスキーツ、さらにはバットマンのもう一人のバットマン、トーマス・ウェインの姿もありということで、一体どういうことなんだっていうところで、ウェディングが終了しまして、そこから翻訳が来なかったので、どうなったんだというね、そんな人たちがいっぱいだったと思うんですが、そんな彼、ブルースはまあショックを受けましてね、ね、セリーナ・カイルが行っちゃってね、会えなかったピエンというふうな形で、落ち込んではいたんですが、まあまあ早々落ち込んでられない事情もありますし、で、まあ相変わらずゴッサムはね、通常運転なので、多くの、事件をね、が、まあ、いっぱい抱えてるわけなんですけど、まあ、とある日、 ミスターフリーズが、まあ、連続殺人を犯したということで、でそれを単に、まあ、始まるコールドデイズというねストーリーがありました。まあ、内容自体はブルース・ウェイン自体が、陪審員になって、まああれ、バットマンを裁こうとするというそういう話なんですよね。ミスターフリーズへの、まあ、暴行は過剰暴行なんじゃないかという話になり、ね、ただ時折垣間見える、ブルース・ウェインの不安定、まあ、今回ちょっとバットマンはちょっと行き過ぎなんじゃないか、やりすぎなんじゃないかと言われるほど凶暴化していると。ね。で、そんな中、まあ、バットマンとブルース・ウェイン。ね。バットマン VS ブルース・ウェインということで、それぞれがね、まあ、まあ、二人とも一緒なんですけど、同じなんですけど、まあ、法廷の場所で、ブルース・ウェインがバットマンについて、まあ、いろいろ語ると。そういう話になっております。ただ、まあ、最終的には多くの陪審員の中でブルース・ウェインは、ね、彼も、救われたいと、ね、彼こそ救われるべきなんだということで、それぞれの、ね、陪審員に訴えますというそういう話になり、結果としてバットマンは、コスチュームを、まあ、それまでのリバースだから始まってたちょっとヒーロー前としたコスチュームからかつての、まあ、恐怖をね、敵に与えるような、暗いコスチュームに変えると、さらに黒いパンツが復活するという、まあ、コールドデイズであった出来事っていうのは本当簡単で、バットマンが黒いパンツを履く、もうこれだけなんですよね。はい、割と本当に、ただまああとはブルース・ウェインが若干病んでんじゃねえのっていう話です。はい、で、そこから、まあ、別のストーリー始まるわけなんですけど、まあ、そんな中ね、傷ついたブルースを癒す存在が現れまして、それがまあディック・グレイソンことナイトウィングでした、ね、ナイトウィングはね、まあ、バットマンにかつて救われたというのをね、思い出し、まあまあ、回想で語り、で、今度は彼、自分がね、彼に寄り添い救う番だということで、まあ、バットマン、ブルースと一緒に過ごすことで、まあ、少しずつね、バットマンの傷も言えるんかなとか、そう思った、矢先の次のストーリーで、まあ、とある男が、ね、いまして、まあ、その男が、まあ、何かを準備するという話なんですけど、まあ、何が起こったかと言いますと、ナイトウィングことディック・グレイソンが、頭をね、スナイパーライフルで撃ち抜かれ、重傷を負ってしまうと、ね。そしてさらにそのことが原因で、ディック・グレイソン、ナイトウィングは記憶を失うというね、まあ、ナイトウィングファンにとっての試練がね、訪れました。ね、前回でね、てい話を作っておきながらね、次の話で叩き落とされるというね、非常にひどいストーリーでした。ね、で、まあ、そんな感じでね、ひどいストーリーがあったんですけど、まあ、バットマンもね、ファンも怒りに打ち震え、ね、これをやったのは誰だということで、ね、これをやったのは、ケージービーストというヴィランでした。ケージビースト、実は実写してます。しかも映画デビューしてますね。バトマン VS スーパーマンに出てきたあの、アナトリック・ナイゼフっていたと思うんですけど、ロシア人がどうのこうのって言ってましたけど、彼がケージビーストです。ね。まあ、石腕の、彼に、対して、まあ、バットマンがね、彼を追いかけて、で、彼の家にね、突入して、彼に、戦いを挑むと、ね。ただその彼自体は自分の父親をね、自分の弱さの原因になるということで、父親を実は排除しているというところです。ね、まあ、彼は父親を排除できる男です。ね、まあ、バットマンはね、その、このウィーディングとかに至るまでに、父親であるトーマス・ウェインにバットマンはやめろというふうに、まあ、過去で言われたと。過去だな。別世界か。別世界で言われてます。こちらは、ギフトじゃねえ。まあ、バットマンの、まあ、フラッシュとのね、コラボの、作品で、あった。 タンですが、タイトルを今と、あ、ザ・ボタンですね。ボタンっていうね。ザ・ボタンという作品で、フラッシュと共に、トーマス・ウェインに会いに行き、ね、そこで言われた、ね、言葉があったということで、それでちょっと揺らいでるんです。さらにね、ウェディングの件で、キャットウーマンにも振られ、ね、そんな、心ピエンパオン状態のバットマン、ブルース・ウェインに、まあ、ディック・グレイソンを失うというね、まあ、死んではいないんですけど、そういう、辛い出来事があったので、まあ、精神的にはかなり追い詰められていると。ね。さらにミスターフリーズをボコボコにしたりとか、そういうちょっと狂気的な面が出てきてしまって。で、そんな中、まあ、バットマンことブルース・ウェインは、なんとかギリギリ KG ビューストを倒すことに成功しました。ね。そのバックでは、そのストーリーのバックではなんかね、非常に不穏な、童話が、描かれておりました。で、その童話を、まあ、ザ・ピット、ザ・ピットっていうね、ザ・アニマル&ザ・ピットかな。ジ・アニマル&ザ・ピットというね、童話を、まあ、とある誰かが、ブルース・ウェインに読み聞かせしてたんですけど、まあ、それを読み聞かせしてたのはかつてのトーマス・ウェイン。ね。まあ、ブルースの好きだった童話だったとか、そういう感じなんですかね。というね、そんな話がありつつ、お次は、ペンギンのストーリーになります。ね。ペンギン、ザ・ペンギン・ハザ・シークレットということで、どうやらその、今のゴッサムを牛耳っていうのはもしかしてペンギンなんじゃないか、もしくは、ペンギンが何者かのその、ね、今、リバースから始まった一連の事件の犯人なんじゃないかということを、まあ、バットマンが疑問を抱くというか、まあ、疑って、そしてまあペンギンを追い詰めていくんですが、結果として何が起こったかというと、バットマンとジム・ゴードンが、まあ、破局しました。まあ、あまりにもバットマンが暴力的すぎるということで、ジム・ゴードンが自らバットシグナルをバットで叩き壊すというね、そういうことが起こってしまい、ね。で、結果として隙を晒すことになったバットマンの家、バットケイブにいたアルフレッドを何者かが襲うというね、事態に陥ってしまいました。そしてその、アルフレッドを襲ったのはということでトーマス・ウェインでした、ね、でここで一旦ストーリーが途切れまして、なんかブルース・ウェインっぽい名前のねっぽい名前とっぽい、恐竜の男の子の話、ねドクター・ピック、じゃあ、プロフェッサー・ピックが、プロフェッサー・ピックが、バットマン捕まえてたんですが、最終的にはプロフェッサー・ピックがお面を外すとダミアン・ウェインだったっていう話。バットマンの脳内コンスタンティンを、バックに、バットマンとキャットウーマンが結婚生活をしたらというバットエンディングなストーリーが、展開されます。ついでにその、次の話とその次の次の話はザ・プライスというね、これはクライシス、ヒーローズ・イン・クライシスの、まあ、おまけ話みたいな、おまけというか、まあ、一方その頃みたいな話があるんですけど、まあ、それは別というか、全然関係ないんですけどね。で、さらに、バットマンが、まあ、脳内、クエスチョンと脳内セリーナ・カイルがなんか話をするストーリー。で、バットマンと、何者かが追いかけっこをして、それを追いかけて結果、ね、誰だったかの、ね、誰を追いかけてたのと、見たときに、その正体はジョーカーだったっていう話。ね、バットマンとスーパーマン、セリーナ・カイルと、ロイス・レーンがそれぞれバチュラーパーティーをするという話が展開されました。はい、ここでね、気づいたと思います。これらはすべてバットマンのね、見せられている悪夢です。ね、こういうね、取り留めのない、ふわっとした話をね、連続で、何個や ?1、2、1、2、3、4、5、6、 7回してるんですよ。まあ、あとはもう一つは、バットマンとキャットウーマンがね、それぞれどういう風に出会っていったのかっていうのをバックに、裸のベインとトーマス・ウェインがそれぞれ裸でクンズ・ホグレッツでやるっていう、やるっていうのは戦うって意味なんです。訓練するって意味なんですけど、そういう話がありました。ひどいよねっていうね。で、まあ結果として何があっていうと、まあ要はバットマン、トーマス・ウェインに捕まったんですよ、負けて。ね。隙を突かれて。で、そして謎の機械をね、頭にくっつけられて、まあ、その機械をくっつけられて、実はね、まあ、そういう悪夢を見せられてたっていう話なんですよね。で、ここでね、トラップドバイマットネスということで、バットマンが、ね、75で目覚めました。はい。で、その目覚めたストーリーを、まずね、まあ、どこで、捕まってたかっていうと、アーカムアサイラムのど真ん中だったんですよね。で、それをね、タカラカと、ローローと、ね、マキシゼウスが、こう、ね、こういうことがあったんだ、みたいな感じで言うてるんですが、まあ、そんな中、バットマンがね、その、洗脳装置というか、なんかバットマンの心を折るナイトメア装置を破壊し、ね、リドラーを目の前にね、なんか生きてたリドラーをね、肘で、膝で、頭をね、打ち、ね、さらに出てきたカレンダーマンが勝手に自分で、倒れ、マンバットを倒し、ハッシュを倒し、ね、これ誰だったっけな、フェイタルボルト、フェイタルボール誰だこれいうのを倒し、これ誰だろうな、なんか骸骨の人ですね、マットハッターを倒し、ね、ザズーを倒し、マンバット、あ、キラークロックも倒しということでね、まあ、メインが一体どこにいるっていうのをね、アーカムアサイラムをね、大暴れしながら、ヴィランをね、次々と倒しながら、バットマンがベインを探すと。ね、その中にはフラミンゴを倒したりとかね、なんか、誰だったかな、忘れましたね。なんか、キラーモスかななんか、倒したりとか。で、ミスターフリーズも当然ね、いたんですけど、まあ、ワンパンで倒し、ね、ちなみに、ね、そうですね。で、あとは、皆さん大好きスケアクローですね。スケアクローも、ね、ガスを食らいながらも、全くガスにはね、ひるまずに、倒し、で、パワー系ということでね、これ、アミグダラとソロモン・グランティかいうパワー系キャラもなんとね、バットマン一人でハハハハハとね、笑いながら倒し、で最終的にはトゥーフェイスを、倒し、なんかトゥーフェイスに関してはちょっとね重めに尋問してますけど、で、なんか喋ってるマキシゼウスを無視し、そして扉を開けるということです。はい。そしてその扉を開けた先には、ということでね。何が待ってるんでしょうか。今回、バットマン誌をね、ダウンロードし忘れてたんで、しながらなんですけど、ホームインベーションということで、ね。ザ・フォールン&フォールンというね、ストーリーが今始まってます。まあ、バットケイブに戻るものの、まあ結構手詰まりとなってしまうと。で、それぞれのね、バットガールに、や、ティムや、いろんなバット、ハントレス、バットウーマン、ダミアンと、ね、いろんなバットファミリーに声かけるんですけど、まあ、うまくいかないと。で、結果としては、ね、まあ、自分のバットケーブに、それぞれベインとトーマスとアルフレッドがいたと。 いうことでね、この間何があったんだっていうね、まあ、全てがね奪われかけている状態、そんな中バットマンはベインと一騎打ちしますね。なぜか薬が若干抜けているベインに、負けてしまいましてね。でその上、バットファミリーには八つ当たりで、バットマンがね八つ当たりで、ティムにパンチをかまし、まあもう正直めちゃくちゃ理不尽ですね。もうバットマンもめちゃくちゃ弱くなってますね。もうどうしようもね、もうピエンパオンでどうしようもない状態、そんな状態でベインとね一騎打ちを続けるわけなんですが、でもそんなバットマンはね、どんなにボコボコにされても立ち上がり、頑張ると。ただ頑張るんですが、ベインにはかなわずブレイクユーされてしまいね、全てを奪われてしまったとね。バットマンが負けちゃいましたよね。で、目が覚めると砂漠ね、なぜか馬に乗っていて、その馬をね操るのはトーマス・ウェインね。トーマス・ウェインが、まあ、ブルースと一緒に砂漠を歩いているね。まあこのトーマス・ウェイン自体一体何者なのかというのは、シティ・オブ・ウェインを買ってください。はい、シティ・オブ・ウェインには描かれてます。でまあね、トーマス・ウェインがまあバットマンブルース・ウェインをね、まあ説得というか、まあ言うてしまえばもうバットマンやめろってずっと言うてるようなもんなんですけどね。で、まあバットマンブルース・ウェインの心を折るためにね、まあ馬を引いて、で、最終的には、謎の穴に連れて行き、別にこれ確かあのラストは関係なかったような気がするんですけど、その穴で、わざわざ穴のところでブルース・ウェインと、トーマス・ウェインがそれぞれお互いバットマンの姿で戦うと、ね、で結果として、まあね、もう正直メンタルも体力ももうボロボロのブルースですよ。勝てるわけがないと、ね。一応ねこのストーリーでは最終的にどっちが勝ったのかわからんみたいな終わり方はしてるんですけど、ちなみにこの時のあのブルースのスタイルはあのラーサーズグルを戦った時の、まあいわゆるマスクだけ被って上半身裸の状態ですね。あの皆さん大好きな、僕も大好きな状態なんですけど、そんな状態で、トーマス・ウェインとブルースが戦い、最終的にはというところでフォール&フォールン終了と。はい、ここまでがシティ・オブ・ウェインに至るまでです。じゃあ体験版としてシティ・オブ・ウェイン一瞬だけ喋っちゃおうかな。シティ・オブ・ウェイン、始まりはゴッサムシティ、ね、警察官が、それぞれ雨の中、雨のゴッサムを警察官が現れました。その警察官はジョーカーとトゥーフェイスですね。トゥーフェイスじゃリドラーだ。ジョーカーとリドラーです。今、多分これ聞いてて知ってる人はね、リドラーじゃなかったっけって突っ込んだことを思います。そうです、リドラーです。ごめんなさい。はい、トゥーフェイスとリドラーが、どうやら、警察官として活動していると。そして、警察署長は、ね、当然、ヒューゴ・ストレンジですよ。何が当然なのかな。はい、そんな、街が、ベインに支配されてしまった街でブルース・ウェインは一体何と戦うのか、そして、一体どんな結末を迎えるのか、さらにあのカイトマンが一体どんな活躍を見せるのか。はい、そんなストーリーシティ・オブ・ウェインね、非常に楽しみですね。5月12日まで予約がやっておりますので、ぜひとも皆様予約して買って読んでみてください。以上です。 ということで、はい、今回はね、シティ・オブ・ベインの話だったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、シティ・オブ・ベインに至るまで、まあ、簡単に言うと、バットマンがめちゃくちゃ弱らされて、ボコされて、ベインに、支配されたっていうことなんで、まあ、簡単に言うと、ダークナイト・ライジーズと一緒っすねっていうね。まあ、そっちにはトーマス・ウェイン出てこないですけど、うん、ダークナイト・ライジーズでね、ブレイクユーされて、バットマン痛い目あって、ね、謎の、檻に入れられ、ね、背骨ホワってされて復活し、ね、体を鍛え、ね、なんかよくわからんビデオレターみたいな状態になり、で、ね、命綱がないから飛べたみたいなね、よくわからんこと言うてましたけど、ほぼほぼやってることは一緒です。穴にね、落とされて。ね、ただ、ね、何のために落ちるか。それは、ね、上がるためだ。登るためだ。ということでね。はい。今なんかやかましいわっていうのがね、僕の脳内で聞こえましたけど。はい。まあそんな、フォール&フォール。まあタイトルもそうですよね。フォール&フォールなんで、ね、落ちて落ちていくというふうな感じで。うん。まあそれまでにね、周り、バットマンの、大事なものをすべて奪われて、ね、さらに街も奪われた。そんなどん底状態のバットマンが、一体どのようにして、強大な敵、ベイン、そしてもう一人のバットマンであるトーマス・ウェインに勝利したのか、そして、そのためにどんな犠牲を払ったのか、というのをそれぞれね、見ていただければと思います。テーマは、バットマンによる成人式です。はい。ね。まあ、これ終わった後、あんまりまた成長してないな、みたいな感じにはなるんですけど、まあまあ、一旦この、シティ・オブ・ベインで、まあ、ストーリーとしては区切りがつきますのでね、なぜ、ウィニングの後、そのまま翻訳が出なかったのか、という部分には若干の疑問も残らないでもないんですが、まあ、映画ザ・バットマンがやっぱヒットしたっていうのも起きなかったんじゃないですかね。で、映画フラッシュには、まあ、バットマン出ますし、ということでね、非常に今後も楽しみだなということで、皆様、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回まで。さよなら。